こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長山さん、なんか明日からめっちゃ寒くなるらしいですよ。
らしいですね。最近、ジムに僕は行くようになって、
うん。
で、ジムでテレビの映像が流れてるんです。音は流れてないんですけども、それぞれ別のチャンネルの番組流してるんで、そこでそれぞれまあ朝はニュースとかワイドショー的なやつをやっていて、
はいはいはい、
みんなこぞってもう寒い寒い、やばいぞやばいぞみたいな、寒いぞ。箱根のもう雪うまい降っててすげえことなってっぞみたいな感じのことを今朝はもう
言ってました。
騒ぎ立ててましたんで、承知しておりますね。
言ってましたか。
うん。
そういう時大体こうビビらせすぎ問題があるじゃないですか。
あとね、アマゾンも、
うん。
なんかちょっと配送遅れるよっていうのが、ぴょってお知らせが出たりとかしてたから。
あ、雪とかで。
そうそう。だから経路によっては、もしかするとそういう遅れみたいなのがあるみたいなのがあるのかもしれないですね。
まあ、ね、明日からって言ってるのは今日の収録が2月3日の月曜日にしてるんですけど、
うんうん、
2月3日といえば普通は、通常だったら節分なんですけど、今年は2月2日だったんですよね。
え、そういうのはあるんですか？
長山さん、なんとね。
そういうんだっけって思ったんですけど。
そう、と思ったじゃないですか。
うん、思った。
僕は実はね、うん、今年のね、1月に、三部寺、節分で有名な三部寺って、
はいはいはいはい。
あるんですけど、あそこにちょっと、お正月のお休みの時に行ったんですよ。そしたらそこの掲示板に、
うん、
本年の節分当日は暦の影響により3日から2日に変わります。でかい注意書きが書いてあって。で、今後も、4年に一度節分が2日に変わります。括弧2057年までって書いてあるんですよ。すごくないですか？
そうなんだ。ウルード氏みたいな感じになっちゃうってこと？
なっちゃってるんですよ。で、これ今年からかなと思ったら、実は4年前も実はそのことがあったんですよね。2月2日が節分だった時が実はあったんですよ。で、その時が多分、その時で何年ぶりだったんだっけ？なんかだいぶ、久しぶりになったみたいですよ。その、百何年ぶりとかじゃなかったかな。
あれだ。120年以上前。
そうそうそう。1897年以来。で、この時はあまり話題にもしなかったんだなと思って、ちょっとそれが不思議だったんですよね。
そうですね。まあ21、まあコロナの騒ぎの方が大きかったから、ちょっと見えなかったかな。
ああ、そういうことか。はい。以降、ね、その面白いのはさ、その4年に一度2日になりますっていうのは暦の関係でってなんとなくわかるじゃないですか。なんかウルード氏みたいな感じで。
うん、まあ、ね、小数点以下のやつをこう調整するっていうことでしょ、ね、きっと。
うん。うん、ところが、57年まではってことでしょ。
そう。
で、なんとね、今衝撃の文言を見つけたんですけど、2057年と58年は2年続けて2日となるっていうややこしいことになってるみたいですね。これなんだろうね。
全然わかんないじゃん。もう。
全然わかんないな。
まあ、暦
の、
まあ。じゃあ、あれだね、海の日みたいになったってことだね。じゃあね、もうね。海の人は違う。
まあ、そう。
まあ、なんか、ね、僕結構。可変になったんだね。可変になった。
可変、面白いなと思うのは、この、割とこう、行事って緩いのが多いイメージなんですけど、節分って結構こんなに厳密に、決めてくるんだな。だってほら、恵方巻きを食べる方角もさ、なんだっけ、南西とかさ、その、北、南とかっていう、でもなく、北東とかっていうでもなくて、うんうん、南南西みたいな、その、三つぐらい組み合わせてくるじゃないですか。方角を、
うんうん。はいはいはいはい。
向きを。そんな細かいチューニングまでさせて、恵方巻きを食べさせてくるみたいな、節分ね。
細かいっすね。
面白いな
と。まあ一応、立春って言っちゃった手前ね、立春とはみたいなのがね、立春の定義がね、
立春か
昔よりこう、はっきりしちゃったわけなので、昔、でも昔からでも立春ってあったわけでしょ？
ねえ、あったでしょうよ。いや、その立春あった
と思います。まあだから、だから、1897年の時にもずれたんだよね、だから。
そうですね。
だその時にはもう、きちんとした計算をして、立春っていうのを割り出して、で、立春はこの日になるから、節分もこの日だよ、と。
うん、確かに。いや、わかんねえな
ぁ。なぁ。しっかりしますね。なんかね、確かに言われてみたら。
僕わかんない。はい。まあ、まあ、 案内がね、ちゃんと出されてるんで、ちょっと間違えずに行きたいなと思いますけど。うん
ね、
はい。先週は、くしーさんのお便りをきっかけにノンアルコール話をしたじゃないですか。
はいはいはい。
なんか結構ね、ノンアルの話題の反応が、ツイッターとか、割とディスコードの方でありましたね。
うん。よかったですね。反応。
皆さんから。うん。なんか、よかった。ウーロン茶とウーロンハイ取り違えると結構多いんだなっていうのも分かったしね。ね、うん。
なんでしたっけ？アルコールのアレルギーで？
ああ、そうそうそう。そう。飲めない、
ね。飲めないんだけど、飲めないっていう状態なんだけども、昔そのウーロン茶を頼んだらウーロンハイでひどい目だったっていう。うん、これは話、ね、これは確かに危険ですよね。
危険危険。
うん。
アルコールは結構ほら、ね、飲めない人は本当飲めない。
うん
うん、ちょっと飲んだだけですぐやばくなっちゃう人もいるじゃないですか。まあ、その、アレルギーもあるし、そのね、その酔っ払う方で結構危ないっていう人もいるから、うん、ね、これは大変ですよね。
ね、
うん、うん。お便りも来てまして。
はい。
お便りちょっと読ませていただきますけども。スタイリッシュマックさんからのお便りです。
ありがとうございます。
お二人様、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。さて、330回の放送回で話題となりましたノンアルコール問題につきまして、私も積極的ノンアルコーラー歴8年目となりますが、お読みになっていたお便りを聞きながら首がちぎれんばかりに同意できることこの上ございません、最近ノンアルコールドリンクメニューを豊富に用意されているお店も増えてきましたが、昔ながらの料理を少しずついただきながらののんびりとお酒を楽しむような小料理や居酒屋ではノンアルコール飲料のメニューは少なく、結果的によく似たものを注文するしかないのは少し寂しく感じます。かといって、今風のちょいおしゃれなお店などで用意されているノンアルコールカクテルなどは、メニューを見て一瞬テンションが上がるのですが、どうしても甘めの味付けのドリンクが多いように感じられ、食事とともに何杯も飲み続けるのはちょいしんどいかとも思います。
うんうん。
うん。配信の中でもおっしゃられてましたが、ノンアルコーラーが宴会の席で長時間料理とともに口にするのに最適なものは個人的にも炭酸水に行き着くような気がします。炭酸水は意外とどんな料理にも合うし、脂っこいメニューで口でもさっぱりすることができるので私は大好きです。ただお店によっては炭酸水は飲み放題に含まれていないんですという場面に出会うこともあるので、その時はおとなしくウーロン茶もしくはジンジャーエールになってしまうことになります。なお私の場合、病気などが理由でアルコールをやめたわけではないので、年に数度親戚などが集まった時にはほんの少し日本酒などを飲みますが、以前のように次々と飲みたいとは思わなくなりました。たまに飲むお酒は美味しいなと誰にも言わないですが、一人で満足しております。これからも配信を楽しみにしておりますと。いいお便りでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、もうね、わかりますね。前も言いましたけど、お酒嫌いなわけじゃないんですよね。
はいはい、
飲むとちょっと気持ち悪くなっちゃったりするんだけど、飲みたくないわけではないっていう。
うん、
うん。まあ、だからこそノンアルを飲んでるっていうのもあるんですけど、
そうですよね、
うん。お酒っぽいものを感じたいっていう。今日ね、料理酒を買いに、近所の、リカーショップとか酒屋さんに行ったんですよ。
あ、ほうほう。
地域の酒屋みたいなところは。
うんうん。
多分長山さんも知ってると思うんですけど、ありまして、
うん、
そこに行って、まあね、料理用の、清酒買って、で、一応ノンアルコールも売ってるんで、ノンアルコールの缶のチューハイを何本か買ったんですけど、
うん、
個人商、商店なんですよね。だからその、こだわりの日本酒とかさ、うん、いっぱい並んでんですよ、本当にもう。
うんうん、
いや、なんか美味しそうだよなって思っちゃいますよね。買わなかったけど。なんかいろんなお酒を売ってて、あ、
いや、美味しそう
だなって、やっぱ思っちゃうんだよな。うん。
やっぱり、でもそう考えると、先週もちらっと話したけど、うん、そうやっぱバリエーションがね、ありますよね。
あるある。
日本酒っていう切り口でも、甘口から口から始まり、いろんなお米から作りましたとかさ、
うんうんうん。
酒蔵がどこでとかっていうのもあって、ワインも同じじゃないですか。で、ウイスキーもそうでしょ、うん、で、焼酎だともちろんそうじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、ね、焼酎なんかまあ安いのもあれば高いのもあるし。
うん。
いろいろなこう選択肢があって、今日はこれかなみたいな感じでこうね、その時の料理だったりとか雰囲気に合わせて飲むっていうのは、ね、まあこう、ある種まあ文化的な行為ではあるなっていう気はしますよね。
確かに、確かに。
うん。そういう側面がね、うん、やっぱりこう、 ノンアルコールだと、まだまだ全然こう、そこまでは至ってないなっていう感じがあり、ちょっとね、寂しくなるっていうのは、そういうところなのかなという気はしますね。
いや、そうなんだよな。まあまあまあまあまあ、その、ね、これからまあ、言っても、この何年かでだいぶバリエーションはノンアルコールも増えてきてると思うんで、うんうん、
増えてきた。
ね。うん、ここから先にまたもっともっと増えてくると思うんですよね。だからまあそれを楽しみにしていればいいかなという気はしておりますね。
あとなんかちょっと面白そうなドリンクとかあったら僕らも紹介したいし、ぜひ教えてほしいですね。うん、皆さんにも。
ね、
うん。
しかしこんだけなんかみんながね、話題にするって、やっぱクシーさんね、すごいですね。
ね、着眼点というかね。
着眼点ね。
うん。
うん。いや、さすが人気ポッドキャストやってる。
うん。
さすがですわ。はい、クシーさんのまたお便りください。いいトークテーマをお待ちしております。
うん、絶妙なトークテーマね。
絶妙なね、トークテーマをね。うん、ありがとうございます。うん、はい。なやまさんの、こう、トークメモに、11インチって言ってたけど、8インチでしたって書いてますけど、これ何ですか、これ。
いや、これね、先週、アンドロイドタブレットの話をチラッとしたんですよ。旅行に持ってくっていうので。はいはいはい、
うんうん、
僕、その時に多分ね、11インチ、11インチってずっと言ってたと思うんですけども。
はい、10、少なくとも10は超えてたよ。うん。
うん。8インチの間違いだったので。
あ、8インチ。
はい。はい、お詫びして訂正したいなと思いまして。
8インチ、だいぶちっちゃくないですか ?8、11と8。
8インチだから、そう。うん。11はね、まあ、でかいよ。11は。
11がでかいのか。
うん。あれだから、先週の話の文脈で11は、まあ、持ってる人が考えたら、うん、そんなでかいのも、なんかひょいひょい持ち歩いてんだったら逆にその機種知りたいわみたいな感じだったと思うんで、
ね、
うん、
はいはいはい、
まあ、多分そう思ってマイルドさんから質問があったんで、
うんうん、
自分の持ってるやつ調べたら8インチって書いてあって、あ、すいません8インチでしたってなったという顛末でございました。
あ、なるほどね、うん、あ、でも8インチです、はい、
そう、8インチなので小さくて、まあ、取り回しがしやすいので旅行にもひょっと持ってってるという、うんうん、そういったお話でございました。すいません。
なるほどね、はい、
はい、
こうやってよかったね、間違えてそのいこう想像してね、ポッドキャスト聞きながら想像するイメージがだいぶ違いますもんね。
そうそうそう、うん、うん、そんないい軽いのあんだみたいなね、もしなちょっと、うんうん、ちょっと申し訳ないなと思いまして、はい、
申し訳なくはないけど、はい、ありがとうございます。
うん、
長山さんはあれですか、オーディブルを。
あ、そうそう。あとね、そう。
うん、再開して
そうと思ってたのは、これは、うん、しばらく前からずっとトークテーマに入れてるんだけど、
そうね。
ずっと伸ばし続けていて、オーディブル再開してみているっていうメモを書いていて、うんうん、まあなんならもうそろそろ解約しようかなと思ってるっていうところに今来ちゃってるんで。だいぶタイミングを。
1ヶ月ぐらい前から入ってる、これ。
そうそう。だいぶタイミングを逸してしまった、トークテーマなんで、まあとはいえ、まあ、一度今日話しとかないと。
あ、そうですね。
うん。もうやめちゃったからね。
そうそう。解約しちゃうから、
ね。しちゃう、する可能性もあるので。
なるほど、なるほど。
ちょっと今日はね。
はいはいはい。
話の、リズムがちょっとおかしいかもしれないけど、ねじ込んどこうかなと思って。
ねじ込んでおく。はいはいはい。
はい。まあ、オーディブルってアマゾンがやってる音声コンテンツ、いわゆる本を音読してもらって、それをコンテンツとして聞けると。最近なんか結構 CM も盛んにやってるっぽいですね。
やってますね。うん。
なので、こう、耳からの、まあ、ポッドキャストと同じなので、まあ、散歩しながらとか、家事しながらとか、運転しながらとかも、聞くことができるという、まあ、隙間時間が使えて、いいよ、良いですね、みたいな感じの触れ込みでございまして、うん、で、まあ、僕、走るときに耳でね、音声コンテンツを楽しむ機会が多いんですが、ポッドキャストはもちろん聞いてるんですけども、オーディブルなんか、年末とかに、あれかな、安売りキャンペーンっぽいのがあったので、
うん、
なんかそれでちょっと安くなってるよっていうので、ちょっとまた再開しようと思って、今、2ヶ月入ったぐらいのところかな、うんうんうん、やってますってところですね。
うん。
で、まあ、いくつか作品を、こう、年の初め、年末年始になぜかこう、なんていうんですかね、意識が高まるじゃないですか。新しいことをしたいとかさ。
そうですね。うん。
うん、
高まりますよ。
うん、そういうこともあり、なんかちょっとね、こう、実用書といいますか、新書っぽい感じのものを、こう、いくつか聞きましたね。細谷功さんの具体と抽象って、まあこれはなんかすげえめちゃめちゃ売れてる本で、なんかタイトルとか表紙とか見たことある人多いと思うんですけども、まあこれはなんかオーディブルでサクッと聞くには良かったです。内容もそんなにこう難しい感じじゃないし、 長さも短かったので。ただこう、いささかなんかなんていうんですかね。まあ優しいっていうのもあり、もうちょっとこういろいろ自分の見識を深めたいみたいな気持ちになって、でその後読んだのが、うんうん、聞いたのが、勅使河原舞さんの働くこと、能力主義を超えてっていうのが、まあこれちょっと前から気になってたのもあって、それが音声化されてたので、これを聞きましたと。まあ、これは、まあ、能力で人を測るということに対して、そういったものをまあ過度に適用することに対する警鐘を鳴らすような感じの、まあ、そういった内容で、これは面白かった。その後、三宅佳穂さんって、本が読めなくなっちゃうって本。
ああ。
なんだっけ。なぜ働いていると本が読めなくなるかっていうのを書いた方が、はいはい、また別にこう、好きを言語化する技術という本を書いてまして、推し活ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、推し活を、ね、そう、してる人たちに、まあ自分の推しを言葉で表現するためには、まあこういうふうなコツがあるよっていうことをベースに書かれた本ですね。
うん。
うん。なんで、なんていうかな、文章技術っぽい感じの本なんですけども。
うんうんうんうん。
ただこれなんか面白かったのは、文章のコツとか、そういうノウハウっぽい話をしつつも、実はなんかこう、推しを通すことで、自己理解とか、自己受容をするみたいな、そういったことに、まあ、推しを通して表現をする、表現活動をするということは、回り巡って自分自身を知ることになるよっていうことを、まあなんか遠回りで、こうなんか伝える感じの内容だったので、まあそういうところがちょっと面白かったですね。
ああ、なるほどね、
うん。うん。だからまあ自分の好きを通す、好きを人に伝えてるっていうことは、どうとしても自分が好き、自分のことが好きになれるという感覚がなんかあって、まあなんか前向きな感じになるいい本だったなと。で、ただなんかこう、新書っぽいのが続いて、もうちょっとこう、もうちょっと噛み応えのある本が、と思いまして。
噛み応えのある。聞いてるけど。はい、うん。噛み応えのある。うん、あ、聞き応えの、そうそう聞き応えのある。
うん。で、長沼慎一郎さんの、現代経済学の直感的方法っていう。う
ん、難しそうな。タイトルからして難しそうじゃないですか。
で、これはちょっとね、難しい。難しいといえば、本で読んだら多分ね、すごくね、いい感じなんですけども、耳だとちょっと僕は難しいかな、っていうふうになってて、今ちょっと挫折して、ダメだってなって、で、今までちょっとこう実用的な本をダラダラと聞いてきて、来たけども、なんかこう随筆とか、少しこう短めの随筆がたくさん収録されてるやつは、むしろポッドキャストとかに近くていいのではというふうに思いまして。
なるほど、なるほど。
うん。で、ちょっと前から気になってる名倉ゆりさんっていうロシア文学の翻訳とかされてる方が、文化の脱走兵という随筆を出して、なんか表紙がすごく可愛かったんで、気になってたんですね、ずっと、
うん。
で、そういった、まあ、エッセイ、随筆を書かれていて、これがなんか、76回読売文学賞を受賞されたと、随筆の部門で、
うんうんうん、
いうこともあり、それを聞いたんですけども、これはすごくいい、すごくいいんだが、
うん、
こう、心に染みすぎて、走ってる時に聞けないっていう問題が、うん、あるっていう。
あ、そういう問題。染みすぎちゃう。
なんかね、染みすぎ問題っていう。なんかね、途中でね、ロシアのね、詩の朗読とかが入るんですけども、うんうん、まあ全部朗読なんだけど、まあ、詩がこう断片的に入ってきたりするんですけども、
まあ、うんうん、
ああ、すげえいいなーってなるんですよね。
うんうんうん。うん、
でもこっちとら走ってるから、
はいはいはい、
なんかちょっとこう、なんていうかテンポが違うというか、
はいはい、
こうね、これはちょっと、ゆっくり座ってみたいな、みたいな気持ちになってしまい、これなかなか難しいな、みたいなところがあって。だからまあ、この1ヶ月で総括すると、まあ、実用性ちょっとわかりやすい感じのものを、まあ、その流れ聞きするみたいなのは良さそうと。
うんうんうん、
で、ちょっと自分の知らないことを知ろうとか、ちょっと噛み応え、聞き応えがあるようなものを背伸びして聞こうというふうにすると、ちょっとやっぱり難しいと。
うん、
で、随筆とか文学作品も、いいものは、とか、自分の心にこう刺さるものは、座って読みたい、みたいな、
はいはいはい。
感じになるというところで、はいはい、ちょっとね、今、少しこう、迷子になってるっていうところですね。
まあでもその最初に紹介されてる新書系のやつは、まあ読めるわ、あ、その聞けるわけですもんね。その別に。
ただね、その別に新書自体が面白くなかったわけではなく、それぞれの方は面白かったんですけども、うん、なんて言うんですかね。こう、疲れるんですよね。
あ、疲れちゃう。なるほど。
うん。なんかこう、二つ、同時に二つのことをやってる感がやっぱり強くなるのかな。
ああ、そうね、うん。そうかも。確かに確かに。
そう。まあ実際そうなんだけど、ポッドキャストの時ってそんなことがあんまなくて、もっとリラックスして聞いてる感じがするんですよね、うん、自分で。
うんうん。
だそうじゃなくて、なんかやっぱりこう、聞かねばみたいなところがやっぱりこう、あるから。
あれじゃないですか、その、口語体と、その、文章を読んでるのと、
それも
違うじゃないですか。
あ、それもありますね、きっとね。
うん。
おしゃべりはね、やっぱりね、うん、またちょっと使ってる脳の部位が少し違うかもしれないですね。
違う。多分、おしゃべりの、口語の、口で喋ってる文章は、多分、その、処理しやすいんだと思うんですよね。そんなにこう。
ああ、その、ながらでやってる時ね。
はい、ながらでも、日常の中でも。やっぱ文字を読んで、文章を理解するって、文字で読んでても結構大変じゃないですか。
うんうん、確かに確かに。うん、やっぱりもう少し高度な部分を使ってるって感じなのかな、まあ、
そうかもしれないですね。だからもしかするとそのオーディブルとかもね、その文章を一旦なんかその AI とかに読ませて、口語体に直して話しかけるように。
ああ、おしゃべり風にして。
やってもらう方が実はこう聞きやすかったりするのかもしれないですけどね。もしかすると。
なるほどね。
うん、
いや、でもこれでもそ、いや、それでも今、あれですね。いいことを言いましたね、クリスさん。
え、いいこと言いました？やべ。
うん。
うん。いいこと言いましたか？
いや、世の中にこうね、こういう本のさ、まとめサービスみたいな、うん、まあ僕は、あんまり どうなのかな、みたいなと、ちょっと、グレーというかね、どういう、うん、ビジネスモデルなのかな、みたいなふうに思ってはいるんだけど、
うんうん、
そういうサービスあるじゃないですか。
ありますね。
うん、本のね、要点を5つにまとめました、みたいな。
はいはいはい。
月額いくらで、教養が手に入るみたいな。
うんうんうん、
うん、みたいな感じの気持ちになるんだけど、それの、その、だから、音声版なんだが、
うん、
さっき言った通り、こう、おしゃべりになってると。
オーディブルではないと。
そう、オーディブルじゃない。ようやくでも
オーディブル
で、ようやく、そう、ようやくなんだけども、そのようやくが、二人とかの会話になってると。
うん、はいはいはい、
うん。これはね、いいね、多分。
お、なるほど。俺はいいです
か。しょっぱな否定しといて。まあ、僕はやらないけど、やったら受けると思います。
うん、もう、あんじゃないかな、そういうやつ。
おしゃべりはないんじゃない？
ないかな、おしゃべりのやつ。
まあ、もちろん、その、こう、ポッドキャストで、読んだから解説しますよ、みたいなのを やるけども、それをこう、20、30と、なんかもう新しい本が出るときにバンバンバンバンやりまくってるみたいな、そんなのは、
あ、まあ確かにね。確かにね。
ビジネスとして、しかも。
ない、なさそう。
確かに。それがなんか月500円ですみたいな。ない
でしょ。はいはいはいはい。うんうんうんうん。お、確かに面白そうじゃないですか。ただまあちょっと本を書いてる人たちから嫌われるかもしれないな。
そうそうそう。うん。いや、やらない人は、ね、それは使うかどうかわかんないけど。
うん。
でもおっしゃる通り、やっぱ聞くために何かそういうこう、整形をする。形を変えるっていうのは必要なのかもしれないですね。ただ朗読するというのとはまた別に。うん、
なるほどね。
なるほど。いや、それはすごく面白い視点だなと思いました。
うん、
っていうのもあり、ちょっとね、今迷子になって、まあもう一作品ぐらいちょっと、まあいわゆる普通に、はいはい、エンタメ系のミステリーかなんかの作品か SF かなんかを聞いて、続けるかどうか考えようかなって今思ってるっていう感じですかね。
あれ聞いてくださいよ。東野圭吾さんの。
あ、そっかそっか。東野圭吾さんは、電子書籍は出さないが、うん、オーディブルは電子書籍じゃないから出す。は。
っていうか、むしろオーディブルでしか聞けないやつ出してるんですよ。
あ、限定なんだな。まあ、まあ、
オーディブル限定の作品出してましたよ、確か。うん、東野圭吾さん、オーディブル。ね。
誰かが私を殺した。
あ、そうそうそう、それそれ。それですよ。
しかもナレーターめっちゃいいんだけど、どういうことこれ。ラジオドラマみたいになってるってこと？
だから多分、完全新作なんですよね。あ、しかもこれ、加賀恭一郎シリーズじゃん。これ人気のシリーズですよ、これ。ええー。
加賀恭一郎シリーズ、誰かが私を殺した。
このね、なんとかが、なんとかしたシリーズ。前も多分、おっさん F で喋ったんですけど。
なんかありましたね。これ似たようなの。
うん、
紹介してた気がしますね。
どちらかが彼女を殺したみたいなシリーズ
ですね。はいはいはいはい、これ、聞きますわ。
そうなんだよね、これな、
う
ん。
そしたら僕が要約しておしゃべりしますから。
いや、これ要約しちゃダメよ、これも、うん。もうさ、ミステリーなんて要約したらもう多分そう、ね、2分とかで終わっちゃうから、もう、その、こんな事件があって、この人が犯人だったみたいなさ。
ねうん、3つぐらいにまとめて、3行ぐらいでまとめますか。
さ、頼みますよ。これは逆に本になるのかな？一応、まずは耳からって書いてあるから、まずはってことは、そのうち本になるのかな？
ただね、その、出版、でもで、あんま、Kindle にはならないでしょ、きっと。
いや、そうか。
ポリシー的なさ。
そうか。東野圭吾先生はまだ Kindle にはなってないのか。あ、でもなってますよ、Kindle。
あ、もうあるんだ。
なってます。うん、あります、あります。
じゃあもうちょっと行くんじゃないですか。はい、
あの、あれに反対してる、自炊に反対してるんですよね。あの、自分で買ってきた本を PDF にするみたいな行為に反対って書いてたんじゃなかったかな、本には。うん。まあ、その、公式、的なところをやってるのは別に良いんじゃないかしら。はい、確か。まあ楽しみだな、これな。ちょっと、まあぜひ聞いて面白かったら僕もオーディブル聞くかもしれないですけど、2時間あんだよな。長山さん、こう走ってる時間があるからさ。
そうですね、確かにね。2時間だと別にね、20キロ走ったら2時間じゃないですか。うん
いや、わかんないけど、その感覚が20キロ走ったら2時間じゃないですかって言われても僕はわかんないですけど、なるほど。うん、20キロもまず走んないしな、僕はな。でも2時間さ、いや、僕もこの、好きな作品はさ、さっきの長山さんの話じゃないけど、こう雑に流してもいい。
そうだよね。だから逆にオーディブル難しいんじゃない？この東野圭吾さんだからこそ。
僕が結構好きで読んでるからこそね。
そう。
正座して2時間こう耳からだけ聞くってちょっと変な感じでもない。
ですよね、うん。なんならシャドーイングスみたいな感じじゃないですか。
そうですよね。
ね。
でもラジオを聞いてると思ったらいいのか。ラジオってそうだもんね。夜とか。
なんか ね、オーディブルならではの工夫とかあったりしないのかな。
うん。
叙述トリックじゃないですけども。
あー、なるほど。耳から、だからこそのトリックね。
ね。そういうのあるのかな。
あもしかしたらそういうのあるかもしれないですね。その、作り方によっては。まあ、確かに。面白い。
オーディブルって、まあ、ミステリーも昔読んでたりするんですけども、聞いたりするんですけども、こう、本と違って、パワッと前に戻りにくいんですよね。
はいはいはい、はい。
もうまあ戻る手がかりがないから、
うんうんうん、
何秒とか、わかんないじゃないですか。うんうん、30分前に行ってたなみたいなことってわかんないから、
うんうん、
それがなんかね、登場人物が多かったりすると、結構大変になってくるみたいなことがあったりしますね。
なるほどなるほど。うんちょっとオーディブルまたちょっともう一冊ぐらい聞いてみてください、ね。まあ、
経過をお知らせしようと思います。
はい。はい、ぜひぜひ、
はい。
で、長山さんがそのオーディブルのやつだいぶ前からこう、後ろにやってますって話でしたけど、
うん、
後送りに。僕もね、実はもう一個、僕で後送りにしてるやつがあって、それを今日供養させておきますけど、うん、
はい。
まあ、これちょっとね、おっさん FM の中でも喋ったんですけど、年末に淡路島に家族で旅行に行ってきたっていう話を、しようと思って、
うんうんうん。うん。なんかそう、火事があったとか、怪我されて、病院にとかって、ね、大変だったみたいな話をしてましたよね。
そう、うん。あったんですけど、その間に、妻の実家に帰る前、年末だから火事の日の翌日から、一泊二日で淡路島に家族で、車をカーシェア借りて、車で行ってきたんですよ。
あ、翌日だったんだ。
え、翌日だったんですよ。そう、翌日。火事騒ぎの。
それ大変ですね。
ね、大変大変。うん。ホテルニューアワジです。泊まったのが。
いいですね。
関西の人ならた一回はこう CM 聞いたことがあるんじゃないかというね。
そう、今音楽が耳に浮かんだ人が、ね、うん、いると思うんですけどね。歌いませんが、僕は。
僕もね、歌うと問題が起こりそうな気がするので歌わないけど、ホテルニューアワジに、の、ちょっとなんだろうな。なんかホテルニューアワジグループっていうのがあって、何箇所かあるんですよね。
うん。僕もなんか、泊まり行きましたよ。
行きましたか？あ、行きましたか？
うん。
で、僕はなんか、夢泉園だったかな。なんかその、ちょっと温泉が、ちょっとリッチな感じの。ただね、本館と繋がってるんですよね。
僕と一緒かな。
一緒？
夢戦？何？夢戦って何？
はい。夢に泉。ちゃんと調べとけって話ですね。淡路夢戦系。これはホテルニューアワジの別邸となってまして、ホテルニューアワジの本館からこう、外廊下で繋がってて、行けるんですよね。で、温泉も、この夢戦系っていうところに、こう、男湯、女湯あって、で、その、うん、本館の方にも、その男湯、女湯あるんですよね。
うんうんうん、
で本館の方の男湯、女湯は時間帯によって、こう、男湯、女湯が入れ替わるタイプのお風呂なので、だからまあ、その夜、着いた日に両方入って、一回ずつ入って、翌朝一回ずつ入ると、まあ、すべてのお風呂がこう、堪能できるみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。ここに行って、非常に良かったですね。その、当日だから、車飛ばして、淡路島の方に入って行って、ホテルに着く前に、二次元の森っていうところに行ってきまして。
おぉ、二次元の森？
はい、二次元の森。長谷さんご存知じゃない。
なんか聞いたことある気がするぞ、
聞いたことあります？
何で聞いたんだっけ？
パソナグループがやってるとこじゃなかったかな、ここ。とにかくこう、広いエリアに、
うんうん、
こうアニメとか、今だと、例えば、鬼滅の刃とか、ブリーチとか、モンスターハンター、うんうんうん、ドラゴンクエスト、ゴジラ、ナルト、クレヨンしんちゃんの、こう、テーマパークというか、アトラクションっぽいものがこうあるんですよね。
お、なんかでもあれですね、これ結構、節操ない感じですね。いい言い方があれだな。節操ないというか、こう、なんですかね、クリアランスが大変そうというか。
はい。これね、ドラゴンクエストは、堀井雄二先生が淡路島出身だったんじゃなかったかな。
ああ、なるほど。
確か。で、ナルトの忍び里は、これはもしかしてナルト大橋から来てるんじゃないかな。
そこ結構ざっくりしない？
わかんないけど。うん。クレヨンしんちゃんももしかすると、なんか淡路島関係してんのかな。
へえ。
いや、わかんない。勘で言ってます。勘で言ってるけど。まあ、それで、行ったんですよ。これね、
うんうん、
ただね、これアトラクションごとに結構お金かかるんです。園に入るのは別に無料で入れて、うろうろできるんだけど、例えばモンスターハンターの体験アトラクションやると思うと、一人だから、一人ね、2,000〜3,000円するんですよね、これ。
アトラクションごとに？
アトラクションごとに。
あ、まあまあするね。あ、確かに、今見てるけど、結構。
うん、
するね。
まあまあします。
なるほど、なるほど。
で、うちの家族は、家族全員でそのモンスターハンターのやつを一回やったのと、
うん、
長男と次男がゴジラの、ジップラインでゴジラの口に突入していくっていう、よくわかんない。
それ迫力ありますね。いいですね。
これ迫力ある。これね、うん、一応そのゴジラが現れて、ゴジラを誘導して淡路島に本体を沈めたっていう設定になってるんですよ。で、
ほうほうほう、
そのゴジラの口が開いた状態でゴジラがいて、で、そこの体内調査をしてくるっていう体で、ジップラインでゴジラの体の中にこう、ピューって口の中に入っていくっていう。
口の中に入ってくる。すごいな、それ。
はい。で、一応その園内に、そのジップラインの外には、そのゴジラのその尾っぽとか、背びれの一部とかがこう、ちょこちょこ出てて、あ、一応その地中に埋まってるって設定を。
感じになってるのね。
なってる、なってる、なってる。
よく考えたね。
考えて、まあ、結構ね、楽しかったですよ。行って。まあ、寒かったけどね、この年末、土年末だから。
確かに。
風も強いし。
確かに。吹きすさらしだから、
うん。吹きすさらし、もう風も強い。ただ、でも春秋に行くとめっちゃ楽しいんじゃないかな、ここは。その気候が良かったら。
良さそう、
はい、
うんうん。
結構お子様連れおすすめの感じなので、うんうん、まあ、財布の紐を思いっきり緩めて行ってみるといいかもしれないですね。で、ホテル泊まって、で、翌日、ナルトの渦潮を見に行ったんですよ。
うんうん。
ナルト大橋の方に行って、うんうん、で、船に乗ってですね、1時間ぐらいなのかな。クルーズで、はい、船に乗って、そのナルト大橋の下の方まで行って、実際にそのナルトの渦潮をもう間近で見るみたいな。
ま
あ、これもまあ風が強かったね、船。
確かに。
めちゃめちゃ強い。もう寒いし。
うん、そうですよね。もうね、遮るもの何もないですからね、もちろんね。
何もない。うん。うん、でもまあそこも、ナルトの渦潮初めて見ましたけど、やっぱ結構迫力が。
迫力ありますよね。僕もその高速道路から眺めたような、その展望台みたいなところから見ただけでしたけど。
上から見るやつね。
うん、そう、
はいはい。
それでもね、おおって感じしたから、あれ近くで見たら結構ですね。
いや、そうなんですよ。あれだからその干潮と満潮の境目があって、その海の、うん、その水の壁というか、段差みたいなのが見えるんですよね。ちょっと何十センチか。高い時で1メーター超えたりするらしいですけど。でそこでその満潮と干潮の差ね、このなんか、それで渦ができるみたいな、そういうことらしいんですけど。結構これも良くて。で、ご飯も美味しかったし。
うんうんうん。
非常にね、良かったですね。で、最後、イングランドの丘っていうところに行ってですね、淡路島の中にある牧場、じゃな、農園とか牧場とか、なんか、プチ動物園兼、
はい。
なんだろう、ゴーカートとかあるようなところ。うん、ちょっとのんびりした
雰囲気。ロバに乗れるみたいな感じの。
あ、そうそうそうそうそう、そう。
とね、はいはい。
そうそうそう。で、そこに行ったら、なんかその、ストラックアウトがあって、
ストラックアウト
ボールでこう、
ボール投げて、
打ち抜くやつ。はいはい、
うん、ビンゴするやつ、
ね。そうそうそ う, そう、うん。で、9枚あって、9枚全部、9球で9枚全部抜くと、アトラクション券3500円分と、玉ねぎ5キロもらえるんですよ。
おぉ、太っ腹。
玉ねぎ5キロってすごくないですか。
うん。
で、我が家からね、我が家野球少年がいますから、現役高校球児と、小学生の学童球児が挑戦しまして、
うん。
高校球児は7枚抜きしましたね。
お、すごい。
7枚。惜しかった。7枚抜きはね、玉ねぎ 4個でした。
あ、4個くれるんだ。
うん、でも結構でかい玉ねぎ4個もらって、はい、帰って、なかなか楽しかったですね、ここね。うん。なんか非常にね、ほのぼのとした旅行になって、で、一個すごい面白かったのが、道の駅みたいなところで買い物したんですよ。
うん、うん。
お土産とか自分たちのこの食材とか買い物したんですけど、まあ結構買い込んで、あ、いくらぐらいだろうな、うん、その、数千円分買ってですね。で、ペイペイ使えたんで、あ、ペイペイで払いますって言って、うん、で、こう、払ったんですよ。うん、そしたらさ、ね、このおっさん FM で私がよくモノマネする、スクラッチチャンスのシーズンだったんですね、うんうん、その時ね。で、その、会計した後に、スクラッチチャンスって、じゃんって言って、さ、レジのさ、レジのおばあちゃんがさ、すげえ覗き込んでくるの、こっちを。僕がスクラッチす、僕のスクラッチの結果をさ、がっつり見てくるんですよ。
気になっちゃうんだ。
いいなと思う。気になっちゃうんで、ね、まあいいなと思って、僕もちゃんとスマホね、そのおばあちゃんのに向けて、ちょっと開けて、で、3等が当たったのかな。
うん、
あ、すごいって言ってくれて、当たるのねみたいな言ってくれて。いや、3等は割とね、まあまあまあ、まあまあ当たるんですって言いながら帰ってきましたけど。いや、こんなに見てくるかと思いましたけど、はい、なんか非常に、ね、ほのぼのとしたいい瞬間でしたね。うん。
面白いですね、それ。
面白い。
まあ気になっちゃうのね、当たるからね、そんなね、スクラッチしてるからね。
そうそうそう。まあ、淡路島はね、まあ、こんな感じで、もう、だいぶ前の話なんで、さらっと、こんなこと言ってきたんで、まあ、皆さんもちょっと機会あれば、淡路島、いいんで、
そう、僕は、ね、結構前に、行きましたけど、うん、いいっすよね。
いい。
ホテルニュー淡路も良かった。
ね、良かったですよね。うん、
普通にこう、温泉、ホテルとして、こう、やっぱ完成度が高いというか、
うんうん。
楽しめますよね。一通り。満足度が高いというかね。
楽しめる。うん、あれですよ。淡路島行きましたって言ったらさ、その年明けのリッスンの近藤さんの声日記聞いてたら、
うん。
近藤さんも年明けに淡路島行ってました。何みんな、なんか淡路島人気やんと思いながら。
行ってましたね。あそこか。
行ってましたよ。
びっくりしましたね。
まあ、ぜひぜひ、こっちにお越しの際は。で、ちょっと今レジの話をしたんですけど、これは全然淡路島と関係ないレジの話なんですけど、
うん、
最近ね、なんか、勝手に割り引いてくれるレジのおばあさん、およびおじさんに出会うことが割と多くて。
勝手に割り引いてくれる？
はい。青いコンビニなんですけど、青いコンビニなんですけど、まあ、僕はボーカルレッスンに行くときに、だいたいこう、そのボーカルレッスン会場の近くの、まあ、コンビニでお茶を一本買っていくんですけど、この間買ったときに、商品をバーコードでスキャンして、その後なんか、うん、そのレジの方が横に置いてある、レシートから出てくる割引券あるじゃないですか。
うんうん。
20円引きみたいな、次使える20円引きみたいなやつ。 あれをピッてやって、お金引いてくれて、うん、僕は何も言ってないんですよ、別に。
あ、そういう、それ、この間僕もあった。
あった？
あったわ。
あれ、なんだろう、あれだ。なんなんですか、あれ。その、あれはさ、で、そうそう、やってくれて、別にその、引いときましたよ、もう何もないけど、とにかくその、お金払って終わったんだけど、要は、多分、レシート出てきたやつで、みんなレシート持って帰んないから、そこに溜まってるやつをお店の人が貯めといて、消費してくれてるんだと思うんです。
うん、うん。
それって。
うん。
でもなんか、ありがたいんだけどさ、なんだろうね、あれね。その、あれをやることはないです。サービスって受け取っていいわけ、あれは。
うがった目方をすると、
うん。
あのキャンペーンの消費率みたいなのが、そのフランチャイズの何かしらの KPI に入ってんじゃないですか？
あー、そういうこと？
うん。
この、ちゃんと活用できてる的な？
そうそうそう。キャンだから、ね、ちゃんとキャンその、お客さんに、
そういうこと。
これ当たったんで使ってくださいねとかって、プッシュしてないでしょ？オタクみたいな。そういうのやっていかないとダメなんですよ。
そういうこと？
うん。
はあ。
でもそんな深夜のバイトにして、そんなお願いするのはあれだから、そこで余っちゃったやつとかを、うんうんうん、そのままにしとくと、また本部の人に、やや言われるから、
うん、
あ、クリスさん来たから、はい、どうぞ、つって。30円引いときましたよ、つって、
う
ん
う
ん。
なるほどね。
っていうのは、
そういうこと
まあ、僕妄想ですけど、完全に。
あ、この間なんかさ、そのお茶一本ならまだしもさ、この間なんかあの、家族の次の日のパンを、
うん、
明日のパンをさ、
明日のパンね、
買いに行って、うん、で、後ろは家族いっぱいいるし、食べ盛りの子もいるから、もう買うときは本当10個ぐらい買うんですよ、パンね、その、いろんな種類を。うんうんうん、で、レジ持ってったらさ、その、レジの方が、横にあるパン1個20円引きのさ、レシートをさ、その10個ぐらい出したとき、ピッピッピッピッで200円引いてくれるわけですよ。
うんうん、
で、それはまだしも、そしたら僕の会計の時に、その買った10個分の20円割引券もレシートで出てくるんですよ。次の使えるやつが。でさ、あの、めちゃめちゃ長いのね。あれ、その、まとめてくんないからさ、20円引きを200円引きにしてくんないから、うん、10個買ったらもう、とんでもない長さのレシートが出てきてさ、また次使いますんでって言われたけど、なんかほんと、こう、トイレットペーパーにこう手にくるくるくるってこう巻き取って、こう、
使いにくいね。しかもね。
使いにくい。あれ、KPI になってんのか。
いや、わかんない。それは僕の、それは妄想ですから。単純に、もう、もったいないから。でも、もったいない人って売り上げからね、引かれちゃうわけでしょ？
引かれちゃいますよね。
だから、フランチャイズでね、うん、経営してたらさ、まあ、割引かない方が、まあ、ビビったら書くかもしんないですけど、売り上げ自体は上がるわけじゃないですか。
うん、うん。なんなんだろう。そうなんだよな。なんなんだろうな、あれな。もうちょっと、真相を知ってる人じゃない、ちょっと教えてほしいですね。
僕も、そう。先日なんか同じようなことがあって、めっちゃ安くなって、はいはいはい、なんかお茶かなんか買ったらなんか60円ですとか言われて、え、この令和に60円でお茶買えんのと思って、すげえびっくり しちゃったんですよね。
はいはいはいはい。
うん。
うん、これは決してその文句を言ってるわけじゃないし、ありがたいと非常に思ってるんですけど、
うん、なぜみたいなね。
なんでだろうなっていうのはちょっと知りたい。なんかこの裏の仕組みがあるんだったらちょっと知りたいなっていう。知的好奇心から聞いていますけどね。うん。
後からでも付け込まれるんじゃないですか、もしかしたら。
あの時使ったでしょ、つって。
あの時、あの時安くしたんだから、ちょっとクリスマスのケーキ予約しなさいよ、つって。
しちゃうかもな。いや、しないしない。いや、しない。そんなことではしない。クリスマスのケーキ高いからね、今ね。うん。まあでも、やってくれると、まあ確かに、ちょっと、なんだろう、愛着というか、まあなんか親切にしてくれるなっていう気持ちにはなるから。
なります
ね。悪い気持ちじゃないですよね、
全然。悪い感じはしないですからね。うん。
うん。うん、まあだから、まあそういうのを狙ってるのかもしれないですけどね。そのサービスの一環みたいな、
う
ん
う
ん。
そういう指示が本部からされてたらすごいですよね。
ああ、そういうふうにしなさいっていうふうに。
そう。うん。なんかそのお客さんとの距離感を縮めるためには、これがいいんだ、みたいなことが分かったので。
はいはいはいはい。
勝手に、やっちゃった体でやっちゃってください、みたいな。マニュアル
そういう、まあ、怖い怖い、もう怖いわ。もう そこまで想像すると怖くなってきますね。確かにね。ああ。はい、真相を知ってる方はちょっと教えてください。で、人も。
知りたいですね、確かに。
知りたい。知りたい。最後にですね、ちょっとすいません。最近ずっと映画の紹介してましたけども、今日も、なんと映画の紹介をしたいと思っております。
いいじゃないですか、映画。
はい。 トワイライトウォーリアーズ決戦急流城塞でございます。
え、トワイ、ちょ、長い長い。
トワイライトウォーリアーズ。
トワイライトウォーリアーズ。うん。
はい。これはですね、友達が、面白かったよって教えてくれたんで、行ってきたんですよ。1月の17日に公開なんで、今収録時点では2週間ぐらい経ってんのかな。で、予告編もね、貼っとくので、気になる方は見てほしいんですけど、まあ、香港の、急流城塞って、あれです、空論城です。空論城って流れます。わかります、
うん、空論城。なんか、なんて言ったらいいの？めちゃめちゃ人が住んでる建物でしょ？
そう、すごい。でも取り壊されてしまったっていう、やつ、
うんうんうん。
あれね、なんか今空論城って言わないんだって、あれ。
あ、そうなんだ。
うん。なんか空論城じゃなくて、急流城塞が今の呼び方らしいですよ。まあ、もともとその、香港ではそういうふうに呼んでて、空論ってなんか日本人が呼んでた名前っぽいですね。
え、そうなんだ。
うん。
和製、中国語なんだ。
うん。空論城、急流城っていうのは、香港、本土では、その空論城塞が存在した一帯の地域名、行政地区名を表すらしいです。
ほうほうほう。
で、日本では急流を空論と呼んできたけど、というふうに呼んできたけど、現地でこの呼び方をしてもほぼ通じないらしい。
急流城。
はい。ウィキペディア見るとすごい、そう、なんでしょうね。こう、建物がギューって詰まって、こう、なんか、すごいことになってるところがありますけど。はい。今回の映画はそこが舞台になってるんですよね。なんか当時の、だから香港を舞台とした話で。
あ、まだ取り壊せてなかった頃
の。なかった頃。
ってことね、
そう、うんうん。そこにこう、なんか海外からこう、香港に密入国してきて、来た男の人が、なんかその、とあることをきっかけに、その急流城塞の中の、ちょっとこう、まあ、ヤクザとは言わない、なんて言うんだろうな、ファミリーと知り合って、そこでこう友情を育み、ただそこの城塞を狙ってくる奴がいて、そいつらと戦うみたいな、まあそういう、まあアクション映画ですね。
ほ
ー。で、予告編、まあ友達から面白いよって言われて予告編見て、まあ確かにこう、ワイヤーアクションとかかっこいいんですよ。
うんうん。
さ、その、ナレーションがさ、ただそのすごい面白くて、なんか、すべての攻撃を無力化するやばい奴が城塞を狙うっていうさ。すべての攻撃を無力化するやばい奴がってすごくないですか？
おー、そういう。
このワードだけ聞いてめちゃめちゃ見たくなったんですよ。
能力者なんだ。
いや、そんなことはなかったです。
そうなんだ。
そんなことはなかった。これはだからこのキャラだけが持ち得る特殊な設定だったんですけど。せめての攻撃を無力化するやばいやつがって言って、その確かに予告編の中ではすごいこうなんかみんなからボコボコに殴られてんだけど、こう、はーんとかつって
聞かないんだ。
平気なんですよ。
ほうほうほう。
はい。で、なんかそれだけ見て、そのナレーションのノリとそこのシーンだけだと、なんかなんとなく少林サッカーみたいなさ。そういうノリかなと思ったけど、全然そんな感じじゃなくて、結構どっちかっていうと任侠的な。香港ワイヤーアクションやりつつ、話はこう男臭いね、本当もう、三髄の男臭い話ですかね。
はいはいはい。
うん。で、僕の好きなエンブレムテイク2、漫画のエンブレムテイク2とかで出てくる、こう、ヤクザの組同士の、いさかいで、その組の中にいる、組の傘下にいるチンピラ同士は実は現場では結構仲がいいんだけど、組の親分同士が喧嘩するから、なんかその、仲いいんだけど、こう殺し合わなきゃいけないみたいな、そういうさ、悲しい話あるじゃないですか、その、
はいはいはい、
よくある、うん。ああいうのも出てきたりして、非常に僕好みの、あれでしたね。うん。ってなったの、我々のサモハンキンポも出ておりますので。
ね。もう、見逃せませんでしたよ。ポスターの奥に鎮座するサモハンキンポの横顔が。
で、なんかね、当時のね、その、まあ、この映画時代も、なんだっけ、その、日本の人がアクション監督、アクションのなんか指導に入ってんのかな。
あ、本当だ。名前入ってますね。
入ってます？
うんうん。谷垣健二さんってことね。
うん、あ、そうそうそう。で、トワイライトウォーリアーズ、その、当時の香港の舞台が結構日本のその、コンテンツとかとすごく密接に、関係してるのか、いきなりオープニング始まってね、その映画の中で流れてる曲が、 あれ誰だっけ、アキナさんの、Do you wanna hold me tight みたいな曲あるじゃないですか。あれのなんかその中国語バージョンみたいなのが流れてたりとか、あとその急流城塞の中でその日本の、その AV とかを見てる人たちがいて、日本語をそれで勉強してたりとかするんですよね。別にその本編には全くその関係ないんだけど、多分当時の文化とかそういうのを伝えるって意味で多分出てくるディテールだと思うんですけど。
なるほどね。
うん。なんかそれがすごい面白くて。で、何が一番ワクワクしたかって、あの、映画が始まるときに、最初にさ、あの、ハリウッド映画とか見ると、なんか、20th century なんとか、とかなんか、フックスとか、なんか、コロンビアとかが出るじゃないですか。その、配給会社とか制作会社の名前とかバーンって出る時間があるじゃないですか。
うん。
あそこにね、なんか、6個ぐらいね、ロゴが出るんですよ。その、6個、6個って数も多いんだけど、普通の映画と比べても。
うんうん。
もう全部見たことないやつ。その、僕普段香港映画見ないから。
ああ。
香港のさ、いろんなその制作会社のロゴとかがバンバンバンバン出てくる時間帯があって、なんか、ちょっと興奮しましたね。なんか今から見たことないものが始まるんだなっていうワクワク感がそこの時間にありました。
ゴールデンハーベストしか知らないね、はい、僕。
あ、ゴールデンハーベストね。ゴールデンハーベスト知ってたか。確かに。はい。なんで、まあ、結構、まあ、あの、面白い映画だったんで、まあ、配信でもね、楽しめるとは思うんですけども、あの、興味がある方はぜひ、すべての攻撃を無力化するやばいやつを、劇場で。
気になるね。
このキャラがね、本当に最高だったんですよ。もうね。
あ、ほん、そうなんだ。うん、あ、やばいやつだな。
やばい、やばいやつでしたね。
お
もうね、もう、話したいんだけど、ちょっと話すとネタ、その見た人がもう面白くないから、多分見た人と喋りたいですよ、これは。
ああ、そう、はい。結構要のキャラなんですね、うん、じゃあね。
要のキャラなんですよ。
ああ。
要のキャラだから、まあ非常に良かったですね。
ええーはい。気になって。
はい。すいません。そんな感じの紹介になりました。はい。
はい。ありがとうございます。
今週はこんな感じですかね。はい。
うんうん。今週でもあれ、実はゲストの回ではなかったね、という。
あ、確かに。
こと言ってなかったね。
でしょうですけど、
うん、
はい。まあそういう時があってもよかった
の
かろ
う。特に
別に緩くやってますからね。うん。
そう。深いあれはなかったんですので、あまりこう何かあったんだろうかみたいなね、収録に失敗したんだろうかとかね、そういうのはないんです。
全然
なんとなく雰囲気です。
流れで、はい。別にあの二人で喋ってる方が私たちは好きですよっていう人も言っているん。でしょって思いながら喋ってますか。
そうですね。
そんなことはないですね。はい。はい、また、あの、そのうちまたね、ゲストの方、ちょっとまたね、お話聞きたいと思いますね。はい。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、シーン、X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでになります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。